どうぞご着席ください。教会学校のお友達はどうぞ、移動してください。2026年の、受難節、春の時を迎えてます。来週からは、受難週に、ね、入っていく、そのような時です。この1年間ですね、私たち、この大山田キリスト教会が覚えたいその聖書箇所をですね、特に中心にメッセージをしています。その2026年の年間テーマ聖句見てみましょうかね。40周年を迎えた教会の私たちにですね、覚えたいテーマ聖句です。申命記の8章5節6節です。申命記8章5節6節、40年の荒野の旅路を終えたイスラエルの民に、そしてその民はもう出てきた時20歳以上だった人はほとんど亡くなって、子供だった世代が大きくなった、そういう新しい世代に向かってモーセはもう一度神様のこの道をですね、説いく、それが申命記です。8章5節見てみましょう。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。6節、あなたの神主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさいと。ここです。神様が私たちの、霊の父であって、その子供を訓練されるように、私たちもこの地上の人生においては神様の訓練のもとにある、このことについて私たちは同意する、そういう人は多いんではないかなというふうに思います。ただこの6節にあるですね、その結論、じゃあどういうふうに生きていけばいいかというときに、この、主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさいという、このこう、まあ、ある意味、命令ですね、これについてこう素直にこう納得できる人っていうのは多くないかもしれないというふうに思ってます。何かあまりにもこう真面目というかね、窮屈な生き方というか、そんなふうに見えるからです。また主の命令を守って主の道に歩むこと、それが生き方なんだということはですね、何かあまりにもこう、単純すぎると言ったらいいんでしょうかね、そういうふうに聞こえるからです。でこのように感じる、背景にはですね、人生というもの、私たちこの地上の歩みを見たときに、何か真面目に、生きたとしても、それが必ずしもこう幸せにこうなる、そのようには見えない。必ずしもそのまっすぐな生き方がこう報われるようには見えない、そういう現実というものを見てきたということもあるかもしれません。またこんな混沌とした世の中では、どのように生きても辛い出来事というのがいつ降りかかるかわからない、そんな現実であるということをね、こう心のどこかに思っていることから来るかもしれません。最近本当に心を痛めたのは、あの亀山のところでですね、6人の、方が亡くなりましたね。一瞬にしてね、その人がどう生きようが、どうしたか、そういうことをこう関係なしにね、一人の人のそのミスで、幼く子供も含めて亡くなってしまった。でそういうことを思うときに、何かそういう現実に対してこう、達観できる、そのような教えというのを、私たちはこう求めるものです。で主の命令を守りなさい、そういうふうに、命令というのはなんとなくそれにかなっているように、こう直感的にわからない。そして何かそうやって大人になって命令されるというのは、その子どもの時はね、あそうかと思って納得したしてとしてもですね、大人になってこの世の現実が少しずつ見えてきた自分には、こう何かただに道徳的に見えるというかね、この教えが本当にこう通用するというかね、そういうふうに見えないというのは、多かれ少なかれあるんではないかなというふうに思います。でこの問題 というかね、この現実に対するこの思いというのは、これは古代からの、まあ、人類のテーマだったというふうに言っていいと思います。で、今日は伝道者の、ね、書をちょっと、見てみようと思います。で、伝道者の書の一章の一節から、ね、少しお読みします。で、ちょっと長く読むので前には、ね、英訳も写しません。ちょっと日本語だけをバーッと、ね、並べたものだけ写しますけど、まあ、聖書ある方は聖書を見てもらって、そしてない方は聞いてくださればいいというふうに思います。伝道者の書1章の1節から、ね、お読みします。エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなにロークしてもそれが人の何の益になるだろうか。一つの世代が去り次の世代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り日は沈む。そしてまた元の登るところへと急ぐ。風は南に吹き巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが海は満ちることがない。川は流れる場所にまた帰っていく。すべてのことは物浮く。人は語ることさえできない。目は見て満足することなく、耳も聞いて満ち足りることはない。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それらは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。前にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、さらに後の時代の人々には記憶されないだろうというふうになります。まあ、私たちはこの伝道者が書かれたその時代の人々よりもまあ何千年も後に生きていて、はるかに快適な、ね、生活を送っています。当時 その人たちよりははるかに病気とかですね、痛みに対処できるようになっています。高い生活水準の中で、不便というものはかなり減っていると思いますけれども、そのように快適に生きる私たちであっても、空の空、すべてのは空というこの言葉にこう少なからずこう共感というかね、覚えるんではないでしょうか。つまりこの世は正しいことをすれば正しい報いがあり、悪いことをすれば悪い結果がある。そんな単純、確かにそのようなところは大部分をしますけど、でもそんな単純なものだけでなく、広大なこの宇宙のを目に向けると、私たちのこの生きている時間というのは束の間であり、儚くて、そして謎や矛盾に満ちているというのです。伝道者の書ではこのことをですね、3つの面から特にこう語っています。水曜の学び会でやっている聖書プロジェクトでもですね、そのビデオでは3つの面をね語っているとありました。一つ目は時の流れについて。一つの星が生まれて惑星となって、そして寿命を終えて、そして消えていく、その壮大な宇宙のスケールに比べると、私たちの生涯というのはあまりにも一瞬だというんです。そのような時の流れの中で、私たちが一瞬何かにこだわって生きたとしても、大事にしてきたとしても、それはその広大な時の流れの中では消え去ってしまうというのです。二つ目は、正しく生きようとも悪く生きようとも、どんな境遇で生きようとも、その終わりは誰もが死ぬという現実です。正しく生きた人、主の命令にあって死を恐れて歩んできた人であろうと、愚かに生きた人であろうと、金持ちであろうと、貧しい人でも必ず死ぬんだと。結果は一緒のような気がするというのです。で、3つ目は、知恵を尽くし良い生き方をすれば本当に良い結果が待ってるかというと、まあ概ねそうは言えるかもしれないけれども、しかしこの世を詳しく見てみると、必ずしもいつもそうではないというのです。で、一箇所見てみましょう。伝道者の書9章の11節にはこのようにあります。私は再び日の下を見た。競争は足の速い人のものでなく、 戦いは勇士のものではない、パンは知恵のある人のものでなく、富や悟りのある人のものでなく、愛子は知識のあるもののもの、ある人のものでない、すべての人が時と機会に出会うからだと。すべての人には時と、そして、偶然の何かそういうものがあって、結局こうすればこうなるという、そういうコントロールというものがこの人生はできないように見えるというんです。ですから伝道者はこれをすべては空という、そういう言葉で表しました。空という言葉はこの虚しいとかですね、空と訳されていますけれども、もともとはこう煙という、そういう意味があるそうです。この火の下ではすべては煙のようだと。私たちは煙を見ることはできますけれども、その煙は次々と形を変えていきます。そしてそれを掴もうとすると、それは指の間をするりと振り抜けていきます。私たちの人生も同じように、この煙のこのごとく予測不能で、コントロールはできないというふうに感じるのです。私たちはこの点についてある程度ですね、賛成する部分があると思います。そのような時、私たちはどのような態度を取ることができるでしょうか。一般の世の中ではね、賢い人は虚無主義というものになりますね。ニヒリズムというかね、人生には意味がないんだと割り切る人もいます。ある人はだったらですね、思いっきり楽しもうという、そういう快楽主義というですかね、とにかく楽しみを追い求めるという生き方になります。私たちはそのような中で、神様を信じるという、そういうカテゴリーの中で考えます。でもそのようなことを考えたときにですね、避けたいなというふうに思うその態度というのは、そのこの世のそういう現実というものを見ないでですね、その単に因果応報でこの世界を理解しようとすることです。つまり良い生き方をしなさいと、なぜならそれは必ず報われるから、そして悪い生き方をしてはいけない、なぜなら悪いことが起こるから、というようなね、生き方です。でこれは確かに正しいようで、しかし私たちが見るべきも世界の現実というかですね、このような現実を見落としているというふうに伝道者は言うんです。この世は必ずしも因果応報ではないというふうに主張します。でイエス様はね、何というふうに言われたでしょうか。このように言われました。弟子たちに最後の晩餐の時にこのように言われました。ヨハネの福音書16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出せと言うんですね。私はすでに世に勝ちましたというふうにあります。この主にある生き方というのはもう目的ではありません。この世の現実というものは無視せずに受け入れます。イエス様もはっきりこの世にあっては苦難があるというふうに言いました。ですけれども勇気を失わないというんです。なぜなら私たちには失わない根拠を持っているからだと。いうんですね、それはキリストがすでにこの世の空に打ち勝たれたということです。イエスキリストの十字架の死と復活によって、すでにその勝利はもう得ているんだと。私たちはまだその現実、その勝利の現実を目にしていませんけれども、やがて終わりの時にそのキリストの現実が現実に目の前で、あることを私たちは目にするでしょう。そのような根拠を持っているので、私たちはこの世の矛盾とか苦しみ、悲しみというものは否定せずに、それを取り扱って、正直に取り扱って、かつイエス・キリストの勝利という根拠に立ち続けるという姿勢を持つのです。ある人はこのキリスト教信仰の特徴をこのように言いました。 一つの悲しみが千の喜びを凌駕することを理解しうるまでは、キリスト教が何を伝えようとしているか理解することはできないとですね。一つの悲しみが千の、この世の楽しみに勝っているということ、それを理解するまではキリスト教が何を伝えているか理解することはできないというふうにですね、そこまで実感を持っている人はいないかもしれませんけど、でも私たちの信仰がそのような可能性に満ちているということについて私たちは同意するんではないでしょうかね。伝道者の書もの伝道者もこのように言います。7章の4節、知恵のある者の心は夢中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にあるんだというふうにあります。知恵ある人はその悲しみの家に行く、なぜならその人には確かな根拠を持っているんだとです。そうでなければ、その人が亡くなったその家に漂う悲しみとか絶望というものはなるべく私たちは避けたいと思うんではないでしょうか。むしろ楽しいそのパーティーをしている家の方をできるだけ行きたいというふうに願う。しかしそれは愚かなものなんだというふうに言うんですね。イエス・キリストを見ると、確かにこの方もこの世の歩みにあっては悲しみの人であったということを知っています。しかしその悲しみの人、そして苦しみのを味わったこの方は、今は復活の体を持って神様の天の右の座に座しておられます。イエス・キリストに信頼するも同じように、そのキリストと同じように死に、そしてキリストと同じように復活をし、そしてその勝利に預かるんだと言うんです。私たちはその人の苦難が謎に満ちたとしても、見えたとしても、その人生には意味がないというふうには言いません。虚無主義にはならないんです。なぜなら神様が作られたこの世界は私たちにとっては謎めいていますけれども、そしてそれは単に神様がその究極的な意味をまだ明かされていないということであって、イエス・キリストは私たちのために勝利を取られたというふうに考えるのです。伝道者の書も同じように神様にあって希望を持っていました。ですからこのように言うんです。伝道者の書12章の1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという日、月日が近づく前にということです。神様を知るということにおいて、信頼するということにおいて、手遅れになる時があるというふうに言うんです。ですからそうなる前にできるだけ早い段階で創造者を覚えようというふうに進めます。伝道者を読むと、あれだけこの世のありさまに対して皮肉に見ていた、厳しく見ていたこの伝道者も、結論は実は創造者を覚えようというものでした。伝道者を読むと、富とか財産、快楽とか遊び、仕事とかキャリアとかですね、そういうものに神抜きにして、そのようなものに全力をかけた生き方、そういうものを試したり、また観察した結果、伝道者はそのような神抜きの人生には意味や目的を見出すことはできないと言うんです。それは愚かなことだというふうに言うんです。でも、伝道者の書の面白いとは、だからといってそういうものを一切否定するということはありません。人生とはコントロールできないものだから、その伝道者が勧めることは、物事を握りしめずに固執するなと。そして自分に決められるのは、今私がそれに対してどう向き合うかの、その態度だけのことだから、心配しないで、そのような時には、創造者を覚えるし、そして私たちがこの人生で味わう良いものは楽しめと。つまり友人との会話とか、今の春のような心地よい日差し、そして親しい人との食事、 そういうものは楽しみなさいというんです。伝道者は良いことも悪いこともこれは神様からの贈り物なんだというふうに言うんですね。伝道者の書というのは興味深くて、この伝道者の言葉を紹介した伝道者の書の筆者という人がいるんですね。その筆者の人も最後に自分のコメントですね、結論を書いています。伝道者の書の12章13節、このように結論付けています。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてであるというんですね。この世の不条理を正直に見つめたその伝道者の言葉を紹介しつつ、でも結論は結局昔から言われていることなんだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてだ。私たちの年間テーマ聖句もそうです。神を恐れて、そして神の道に歩みなさいというものです。14節、神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからであるとですね。これは古代の賢者が導き出した知恵です。皆さんもそれぞれの悩みの中で意味のわからない無意味というもの、そういうものに直面するでしょう。空の空というものに悩まされる、これは避けられることはできないでしょう。また私たちの神様を信じる信仰も脆いものであるということも気づくでしょう。ある時は信仰の喜びを感じますけれども、ある時は全く何も感じないでしょう。信じることにおいて良かったと思うこともあれば、何のメリットも感じない、そのような時も経験するでしょう。全てが無意味、全てが虚しい、そしてその苦しみはどこから来るのかわからない時、そういうものがあるでしょう。教会ではいつも感謝します、ハレルヤというふうに言わないといけないと思うと辛くなるものです。そう言えない時もあるということを私たちは見ましょう、認めましょう。そのような時に私たちはどうすればいいかというと、神を神とするということ、これを受け入れるということです。この世にあっては苦難があるとイエス様が言われた通り、日の下では私たちの平安を暗闇が脅かし、疑念を抱かせ、苦悩させられる、そういう道を歩むということを受け入れるのです。そしてその時には、私たちは神ではなく神から作られた人であって、その立場をわきまえて創造者を覚えるという、その謙遜に導かれていきましょう。これが私たちにできる正しい応答なんだというふうに伝道者の書は結論付けてます。イエス様も弟子たちに言われました。私を愛しなさい、そしてあなた方は私を愛しているなら私の戒めをあなた方は守るはずですと。私たちもどのように生きればいいでしょうか。私たちはやがて神様に会うものとして、この世にあって神の前に生きることを始めたものです。知恵のあるものは、自分が混乱するときには神を敬い、神に従うことを選ぶのです。そして神様の戒めを守り、自分には扱うことのできない事柄はあることを認め、神の事柄は神様にお任せした上で、自分は神に従う、そのような決断をしていくのです。なぜなら神様が私たちを蔑むことのない唯一の理由があるとすれば、それは私たちのへりくだりであり、私たちのその時の信仰であり、従順であるからです。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、 私たちはこの世のさまざまな悲しいニュースや現実を見るたびに心が冷め、また信仰が揺さぶられるものです。しかし伝道者の書はそれでも結論は、創造者を覚えよ、神を恐れ、神の命令を守れと結論付けました。どうぞ私たちの歩みの中にあっても、どうぞ私たちに知恵を豊かに与えてくださり、あなたは人がその子を訓練するように、私たちも訓練されることを受け入れることができますように、そしてすべての事柄をあなたの手によってもたらされることを信じ、あなたの御前でへり下ることができるように私たちを助けてください。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。